今日はエレミア書の7章から9章までをまとめてお話しします。聖書全体のストーリーをですね、それを通して改めて把握していただければと思いますが、最初にちょっと皮肉な話をします。昔ね、デカン賞ってデカルト、カント、ショーペンハウエルっていうのがね、日本の代表的な学ばれる哲学者だったんです。その最後、ショーペンハウアー、19世紀のドイツの人ですけれども、こんなことを言った。すべての生、生きるですね、すべての生は苦しみである。生はまるで振り子のように苦痛と退屈の間を行き来する。人間がすべての苦しみと悩みを地獄に追放した後では、天国にはただ退屈しか残らないって、これはね、とんでもない皮肉なんだけども、一面の真理があるんですね。私たちがついついね、救いっていうと、この魂がですね、この地上の苦しみから解放されることって考えがちなんですよ。そういうふうな考え方を皮肉っている。でも私たちが待ち望むのは、新しい天と新しい地で、私たちはキリストの再臨の時に新しい体が与えられて、復活して、その新しい世界にですね、生まれ変わって永遠に喜びながら生きることができるっていうのが、聖書が描くですね、救いなんですね。そして人生の苦しみは何のためにあるかというと、肉的な自我が砕かれ、神の救いの目的を知るために与えられている。イスラエルの民が約束の地に入って生活が満たされるようになったときに、主はこれを気をつけなさいとおっしゃった。気をつけて、エジプトの地、奴隷の家からあなたを導き出された主を忘れないようにしなさい。逆に言うと、イスラエルの民を、お前たちは問題が解決して平安になると主を忘れるよ、そうなってはいけないんだよ。彼らは偶像礼拝に走ってしまった。それはこの世の幸せという幻想を神として、自分を奴隷状態から解放された神に聞くっていうことを忘れた。私たちは苦しみから逃げることばっかり考えるんじゃなくて、苦しみの中で悟りを得て主を知るっていうことが大切なんだっていうことを覚えたいと思います。7章のですね、エレミア書7章の始まりはとても面白いんです。エレミアはね、主に語るように命じられるんだけど、誰に向けて語るかというと、主を礼拝するためにエルサレム神殿に来てる人々。いや、礼拝するためにエルサレム神殿に来てる人だから、いや素晴らしいよって喜んであげればいいのに、そうじゃなくてね、その全ての人々にこう言え、あなた方の生き方と行いを改めよう、そうすればこの場所に住まわせる。逆に何を言いたいかっていうと、生き方をね、礼拝に来ても生き方を改めなければこの都に住み続けることはできないよっていう警告なんですね。ところが彼らは何と言ってたかというと、これは主の宮、主の宮、主の宮だと偽りの言葉を聞いていた。偽預言者たちは、エルサレム神殿は主の住まいだから、主ご自身が神殿も町も守ってくださるって言い合ってた。でも主は、主を愛し主を恐れる人々のただ中に住むんであってですね、建物自体に魔法的な力を求めてはならないんだ。 さらに彼らの問題が7章の5節から7節で言われる。彼らは要するに礼拝しているようなふりをしてんだけど、寄留者、孤児、やもめを虐げていた。しかも主と並行して別の神々に生贄を捧げるようなことをやっていた。その生き方を改めなければいけないんだ。でしかも7章9節10節に書いてあるのはそのようにですね、神様を忘れたことをやってながらね、彼らは一応礼拝しに来て、で主の前に立って私たちは救われているっていう、これは皮肉なんですね。私たちにとって主への礼拝っていうのは主の御言葉を聞くことなんです。でもたまにあるんですけども、今もあるんですが、アメリカなんかでたまにあるみたいですけども、本当にね、もう大掛かりなですね、こう舞台を設定してですね、人々の感情を駆り立てるようなことを言ってですね、大丈夫です、愛されています、救われてますとか言ってですね、で言われてなんか救われてるような気持ちになると。そういう感じがあったのかなって思います。そういう中で問題が改めて指摘される7章11節。私の名が付けられているこの家は、あなた方の目に強盗の巣と見えたのか、見よ、この私もそう見ていた。って言ってることは、エルサレム神殿がですね、祭司階級だとか宗教者がですね、貧しい人を食い物にする場になってたっていうんです。イエス様はこの強盗の巣っていう言葉を使ってとても有名なことを言いなさった。イエス様はエルサレム神殿からね、商売人を追い出した。その時にイエス様は何とおっしゃったかというと、私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちをそれを強盗の巣にしてしまった。このエレミア書の言葉を引用してイエス様はエルサレム神殿の中でね、両替人とか鳩を売る者たちをですね、追い出したということなんですね。でさらに7章12節でですね、主の宮の幻想に浸る人に主はこうおっしゃった。城にあった私の住まいへ行って、イスラエルの悪のゆえにそこで私がしたことを見てみよう。これは聖書をずっと読んでる方はお分かりになりますが、サムエル記の第1の2章から4章に書いてあることのまとめです。サムエルが祭司として召される前ね、祭司エリっていうのがいてね、エリさんはとても真面目だったんだけど、息子がどうしようもなかった、ドラ息子。その息子たちはですね、みんなが生贄を捧げに来たらですね、生贄捧げるよりも生贄を捧げる途中で肉を奪い取ってた。これは祭司たちが食べるんだとか言ってね、だから礼拝の場を私腹を肥やす手段としていた。でそれに対して神様はサムエルを通してですね、こんな礼拝の場は神ご自身が壊すと言って、どうなったかというとね、ある時ペリシテ人が攻めてきた時にね、ペリシテ人が契約の箱を奪っていったんで、契約の箱っていうのは神様がいらっしゃる印なんだよ。その契約の箱が異教徒のペリシテ人に奪われた。ありえないよね。でもその後で神様はね、ペリシテ人をですね、 さまざまな病にしてですね、ペリシテ人が契約の箱をですね、送り返さざるを得ない状況を作るんですけれども、どちらにしてもですね、サムエルの時代というのは神様ご自身が礼拝の場を壊したっていうですね、本当にわけのわかんない時代なんですよ。この時にね、エレミアが言ってるのは同じことがエルサレムに起きる。エルサレムもね、要するに強い者が弱い者を虐げる、それを宗教的に合理化する形になっている。強盗の巣になっている。でさらに、ね、主はおっしゃる7章14節。私があなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞こうとしなかった。呼んだのに答えもしなかった。だから私はシロにしたと同様のことを行う。ここに書いてある彼らの改めるべき行いって何ですか？なんかね、特別ないいことをしようっていうよりは、主の言葉に耳を傾けなさい。主は絶えずしきりに語りかけたんだ。主の言葉を聞くことに勝る主への奉仕はないんだ。だいたい契約の箱って神様の臨在の印、契約の箱に何が入ってるんですか？十戒の板でしょ。神の言葉、石に刻んだ、神ご自身が刻んだ板が入ってるだけなんですよ。だから契約の箱の前で礼拝するってことは、主の言葉を本当に謙遜に聞くっていうことなんです。主の言葉を聞こうとしない者は神の民ではないんだということを神様ここでおっしゃっている。さらに7章22節に飛びますけれども、主は不思議なことをおっしゃる。当時の感覚で礼拝っていうのは神様の前に全焼の捧げ物や生贄を捧げるのが礼拝だと思ってるんです。それに対して主は何とおっしゃったか、7章22節。私はあなた方の先祖をエジプトの国から導き出したとき、彼に全焼の捧げ物や生贄については何も語らず、命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。だからね、神様がイスラエルの民をエジプトから連れ出してシナイ山で契約を結んだときに神様おっしゃったのは、何をもまして神の言葉を聞きなさいなんです。こう聞き従えっていうのは、厳密にはヘブル語ではですね、シェマーって聞けなんですよ。だから集中して聞きなさい。集中して聞いた結果としてあなたの体が動くようになるよ。でもまず聞くことに全精神を集中しなさい。それが主を愛することだって言ってるわけです。でその時にですね、じゃあ生贄には命じられなかったってのは何なんだよ。だって生贄の命令があるからみんな一生懸命捧げてるわけでしょ。でもここで言ってることは、シナイ契約の時の中心はね、神の言葉に聞きなさいだった。でその後その契約ってのは神様が一方的に恵みのね約束をしたんですよ。でその神様との関係を保ち続けるための手段として生贄規定が出てくるんです。だから契約自体に生贄があったんじゃなくて、契約をねいつも覚えるために、また神様との関係をね、正常に保つために罪を行った時に罪の生贄を捧げたり、神様に感謝を表そうとする時に生贄を捧げるんだっていうことを言ってるんです。さらにですね、この7章の24節から28節に分けて4回にわたってさまざまな表現でね、イスラエルの民が主の言葉に聞かなかったっ ということが非難されている。だからイスラエルのための最大の問題は本当にね、神様に対してなんか一生懸命ね、あの生贄を捧げて神様の関心を買い取ろうとする、神様と交渉するかのようにですね、私たちこれだけのことをやってからこうやって恵みを与えてくださいとかいうとんちんかんなことをやってる。しかも片方でですね、あの当時のですね異教徒のですね、偶像礼拝の習慣一番、どうしようもないのは31節に書いてありますけど、自分の息子娘を火で焼くために便火の物の谷にあるトベテに高きところを築いたとですね、当時の最も忌まわしいですね幼児をですね捧げ物にするようなそういう礼拝まで彼らは真似てしまった。どうしてそうなっちゃったかというと、彼らは刺激ばかり求めるから。皆さんね、あのこうやってさ一生懸命ね、一回にねエレミア書の7章から9章までさ、あの予習して聞きなさいとか言ってさ、なんか語るよなとか言ってね、そんなことやって何になるんだよとかね。でもね、聖書が言っている、ね、主が一番求めることは何かっていうと、神様の救いのストーリーをよーく心に留めなさいってことなんです。何かいいことを行う前にまず主の言葉に耳を傾けなさいっていうのが主が命じていることなんですよ。でも当時はなんか生贄こそが礼拝だっつって、それをなんか強い者が弱い者を支配する体制にまで変えてしまった。これは現代でもありえますよ、ね、教会によって とにかく忙しい教会でしょ、ね、一応社会奉仕をやったりですね、いろんな伝道活動だとか本当に突然もなく忙しいんだけど、ね、聖書の言葉を本当に真剣に聞こうとしていない教会っていうのは残念ながらたまにあるかもしれない。それに対してエレミア書で強調されてるのは、主の語りかけを聞こうよ、それが全ての出発点なんだよってことだ。でさらに飛びますが、8章の4節から6節のところですね、8章の4節からのところで主はですね、エルサレムの民がですね本当に固くなになっている、で神に背を向けている、普通だったら背を向けて、ね、なんかきっかけがあったら神様のもとに戻ってきても良さそうなのに、全然神様の語りかけを聞こうとしない。でその結果どうなったかっていうと、8章6節、私は気をつけて聞いていたが、彼らは正しくないことを語り、私は何ということをしたのかと言って自分の悪を悔いる者は一人もいない。なんか神様の言葉を聞いて神の御言葉に応答する代わりにね、なんかこの社会ではこういう働きが評価されてますっていうことを一生懸命やって、そしてね、私たちは意外にね、熱い人ってのは周りの人を振ります。熱い人は周りの人を傷つける場合がある。その時にね、私は何ということをしてしまったのかといって悔いることがない、これ一番も問題なんです。私たちはこの世の中でね、善意で行動してながら人を傷つけることがあるんですよ。善意で人を傷つけるときに、そしてそのときに指摘されたときに、私は何ということをしたのかって言えるものっていうのは救いようがあるんです。でも多くの人はそういうときにですね、何をするかっていうと、戦いに突き進む馬のように自分の走路を走っていく。8章7節にあるように、ヤマバトやツバメも鶴も自分の帰る時を守る、 しかし我が民は主の定めを知らない。主の定めってのは主のご計画だとか、ね、主のご支配っていうこと。だから鳥の方がまともだよとかね、私たち愚かな人に鳥頭とか言うかもしれないけども、ここで書いてあるのは鳥の方が なお柔軟だよとか言って、そして八章八節では、なおエルサレムの指導者の歪んでることがね、彼らは律法を持ってることだけに安らぎを感じ、八章八節、私たちは知恵あるものだ、私たちには主の律法があると言っている。だが見よ、書記たちの偽りの筆がそれを偽りにしてしまった。これは書記たちが、ね、偽りの写本を作るっていうよりも、書記たちっていうのは多分ですね、主の御言葉を取り継ぐものなんだ。だから主の言葉を自分流に解釈して自分の立場を守るために、特権階級を守るために主の言葉を用いているということをここで指摘している。それだったら律法の本質から外れてるじゃないかということなんですね。さらに8章10節から12節ですね、8章の10節から12節、特にですね、彼らは、ね、自分の都合ばっかり考えていて、って自分の身を守ることばっかり一生懸命で、8章の10節、彼らは私の民の傷を簡単に手当てし、平安がないのに平安だ平安だと言っている。ところこれみんな聞いたことありますよね。この言葉どこにあったかというと、ね、6章の12節から15節にあった言葉と全く同じなんです。6章12節から15節にあった言葉と同じ言葉がここで繰り返される。それはね、エレミアが本当に何よりもこのことをみんな聞いてほしいなって思ったからだと思います。人の傷をですね、簡単に手当てするってのはどういうことかっていうとね、例えば実は体の内側にがん細胞が広がっている、その時にがん細胞を見るんじゃなくてね、あなた痛いんでしょ、痛み止めを打ちましょうとか言って、ね、痛み止めでがんの細胞はね処理しできねえんだよ。なんか相談を受けたらね、差し当たりその場限りのことを言う。だけど根本的にその問題に向き合おうとしない。それどうしてかっていうと、彼らが物事を深刻に考えようとしてなかったってことなんですね。どうしてそうなったかっていうと、この時のエルサレムの問題は、その100年前に何が起こったかっていうと、アッシリア帝国がエルサレムを、ね、襲ってきた時に、その時にヒゼキヤっていう王様はね、真剣に神様に助けを求めた。だから神様がその時奇跡的にですね、アッシリア軍を夜中のうちに18万5000人をですね、打ち倒してくれた。っていうことがあった。で、その記憶を彼らは持ってるもんだからね、いざとなったら、ね、神様はエルサレムを守ってくださるんだ、ここは神の宮なんだからと。ここ言っちゃなんだけど、日本もね、ついですね、7、80年前に愚かなことやったね、それは何かというと、日清日露の大勝利とか言ってね、いざとなったら神風が吹くんだとか言って、でもう原爆を落とされるまでですね、戦いをやめることができなかったって。あれもだから過去の成功がですね、要するに、こう大丈夫だって話、この時のエルサレムも、エレミアの時のエルサレムまさにそういう問題なんです。だからエレミアが何と言おうともですね、そういう悲劇的なことを言うのは不信仰だって言ってね。実はたまにね、本当に信仰的な人は悲劇的な指摘をすることができる。このままじゃまずいよって。で、さらにですね、飛びますが、8章の18節、19節は、エレミアの嘆きが書いてあるんですが、特に8章の19節のですね、 2行目以降ちょっと見てほしい。あの、私の民の叫びって書いてある。主はシオンにおられないのか、シオンの王はそこにおられないのか、ね、だからいざとなったらイスラエルの民も分かる、ね、エルサレム神殿は、ね、主の住まいだと思ったのに、なんか主がここにいないみたい。このテーマは実はエゼキエル書のテーマでもあるんですけどもね、主がですね、あの神殿から立ち去っていたんです。どうしてかって言ったら、みんな主の言葉を聞こうとしないから、こんなのは神の民じゃないって言って、神様が神殿を捨てたんですよ。で、神殿がもぬけの殻になってた、神の目から見た。その結果としてバビロン帝国が襲ってくるときに神殿が廃墟とされたってことになる。大切なのはね、主は主を恐れる者、主の御言葉を聞こうとする者のただ中に住んでくださるんだよってこと。本当に彼らに必要なのは主の御言葉を聞くっていうですね、根本的な癒しなんだ。8章の21節22節に書いてある。8章21節22節、娘である私の民の傷のために、私は傷ついた、エレミア自身が気づいている。うなだる中、恐怖が私を捉える。入校はギルアデにないのか、医者はそこにいないのか、なぜ娘である私の民の傷は癒えなかったのかと、ね、入校とかですね、あのギルアデのですね、いい薬持ってきたって役に立たない。ここで求められている癒しは何かっていうと、本当に主の言葉に耳を傾けて、主のご計画を知ることなんだ。主が何を求めておられるか、主が何を悲しんでおられるのか。それは権力者がね、礼拝の場を使って貧しい人を虐げたり、また、なんか、この主の礼拝、なんか語るいなとか言って、刺激的な礼拝をその礼拝の場に持ち込んだりしてる。それが問題なんだ。本当に魂の癒しに必要なのは、主の言葉を本当に真剣に聞くことなんだっていうことなんです。そういう中で、9章になってエレミアの泣きが出てくる。本当に、もう私の頭が水であったらいいって、こう水、あの涙が止めどころなく流れる。で、彼らの問題は9章3節、9章3節はなかなか訳しにくいですが、言ってることはですね、彼らはね、自分の舌に偽りをため込んでね、人々が弓矢でですね、的を射ると同じように偽りを人々に告げている。当時の宗教指導者はね、偽りを言い広めることに一生懸命だった。ガタポプでエレミアの話は誰も聞こうとしなかった。で、そういう中で9章4節で皮肉が書いてあるんですね。それぞれ互いに友を警戒せよ。どの兄弟も信用するな。どの兄弟も人を出し抜き、抽象して歩き回る。出し抜きっていう言葉は、元の訳では押しのけって書いてあった。実は押しのけの方が原文に近いんですけれども、言ってることは何かっていうとですね、あの皆さん、押しのけっていう名前がね、人の名前になった、ヤコブなんだよね。ヤコブってのはエサウから指摘されるんですね。あいつの名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけてって言ってるんですね。で、だからイスラエルって名前が与えられる前のヤコブさんはね、あのあれだよ、お兄ちゃんとかお父さんを騙してね、自分が居場所がなくてお母さんの実家に行ったら、お母さんの実家に反対にサルカにですね、騙しの天才がいて、騙しの天才のですね、おじさんのもとで散々騙されて、でも騙されば騙されるほど反対に豊かになってったっていうストーリーね。騙された結果によって、結果的に10人の子供を持つようになったね、騙された結果として多くの、ね、牛や羊を持つようになった。で、帰る時にですね、ヤコブっていう名前がイスラエルっていう新しい名前になるって、ね、そういうイスラエルのストーリーを彼らは全然思い起こそうともせずにですね、 あのイスラエルの元の悪いところばっかり習おうとしている、人を出し抜くことばっかり考えているということがここで指摘されている。そのことが9章8節9節で、その結論9章8節9節で、口先では友人に向かって平和を語るが心の中では待ち伏せを企む。このような国に対して私が復讐しないだろうか。そしてその復讐についてですね、9章の10節からのところでですね、神様が恐ろしいことをおっしゃる。9章の15節、見よ、私はこの民に苦いよもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。神様がさ、イスラエルの民に毒の水を飲ませるって、毒を食べさせ、毒の水を飲ませるなんて、そんなことありえないでしょって私たち思うよね。でも旧約聖書の中では、神様は私たちに毒の水を飲ませたり、毒を食べさせたりするんですよ。それは何のためかっていうと、ね、警告を教えるためなんです。さっき、ね、御言葉の黙想で読んだ、多くの人が愛称している聖書の箇所だけど、ね、すぐにですね、一羽のスズメさえっていうところに行く前に、何と書いてあった？また10章28節では、体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れるな。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。だから、ゲヘナ、私たち言うと地獄だ。地獄で私たちを滅ぼすことができる方をまず恐れなさい。ある人が言った、ね、地獄を否定する人に向かって、この世に地獄があるのに、どうして来たるべき世に地獄がないなんて言えるのかって。神の裁きはあるんだよ。そのことを警告され、するために、神様はこの世において適度な苦難を与える。適度な苦しみを与えるんだ。その時に私たちに求められるのは反省すること。一方で、主に従ったらね、神様は、どんなね、横暴な人間だってやっつけることができる。ね。あなたの苦しみは主のご支配の中で、主の許しなしに一羽のスズメが地に落ちることがないように、あなたが苦しみに遭うとしても、それは主のご支配の中で、あなたに本当に反省を促すために主は起こしてるんだよっていうことを言おうとしてるんです。だから大切なのは、いつでもどこでも主に立ち返ることなんだ。で、最後に、9章の23節、24節。ね。9章の23節、24節。エレミア書を読みながら、エレミア書の9章の23節、24節を開くことができない人は、ごめんなさい、残念な人。ね。エレミア書って言ったら、やっぱり9章23節、24節を開くんだよ。主は何とおっしゃるか。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。力ある者は自分の力を誇るな。富ある者は自分の富を誇るな。誇る者は主を誇れ。ただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。いや、この世の中ではさ、やっぱり知恵と力と富っていうのはとても役に立つんだよ。でも主はおっしゃる。それよりもね、喜び誇ってほしいこと、それは何かっていうと、主を知っていること。礼拝すべき神を知っていること、これに勝る喜びはないんだよ。誇りっていうのはね、自慢というふうに訳されることもあるんだけど、ね、ギリシャ語でもね、ヘブル語でも誇るっていうのは、それ以上に大喜びしなさい。で、自分の財産がこれだけ集まったっていうことを大喜びするよりも、主を知っている。主との交わりがあるっていうことを誇りなさい。悟りを得るってのは悟りを自分で獲得するっていうよりは、ね、主を知ることができてるってこと自体を喜びなさい。また、主を知るって言った時の知るっていうのは、これはね、ヘブル語の知るっていうのは、性的な交わりも知るって訳されることがあるんです。だから、 もう主を個人的にパーソナルに知ってるってことが大切なんだよ。しかも私は主であり、ね、この主っていうの太文字で書いてある主っていうのは原文でヘブル語の4文字、ヤーフェとか発音されると思うんですね。昔はエホバって発音してたんですが、ヤフェの方が正しいと思うんですが、まあでも発音は分かんなくなってんで、でもこれは主のお名前、その由来は何かっていうと、私はあるというものである、ね、主がいて私がいるんだ、主がいて仕事があるんだ、主がいてこの宇宙が地球があるんだ、すべてに先立つ主を知ることが何よりも大切なんだ。そしてその主は何をしようとしているかっていうと、地に恵みと公正と正義を行おうとしている。恵みっていう言葉はいつも言うヘセド、神様がご契約を守り通すという神様の真実さ、慈しみとも訳される。公正っていうのは裁きという言葉でもある。これは公平な裁判を主はされる方。正義っていうのは、ね、弱者の訴えがきちんと、ね、聞き届けられるのが、それが正義だ。この恵みと公正と正義、3つを合わせるとどうなるか知ってますか、皆さん。恵みと公正と正義を合わせると、ヘブル語ではシャロームになるんです。シャローム、平和、ね、神様はこの世界を平和に満ちた世界を、全ての必要が満たされる世界へと変えるっていうのが、公正と正義と、恵みと公正と正義。それをまとめると、シャローム、平和なんです。神様はこの地に平和をもたらそうとしている。その神様の計画をいつも心に留める。そうするとね、どうなるかっていうと、私たちはこの地上でいろいろと不条理があるよ。ね、だけど、私一人は神様が最終的にこの地に平和を実現してくださるってことを信じて、何をするかっていうと、どうやったら人と人との間に平和が実現するかなっていうことをいつも考えながら行動する。御言葉を一生懸命聞き、主のご計画を知った結果として何をするかっていうと、置かれている場で神の平和を広げることができるようになるんだっていうことなんです。でこの時のイスラエルの問題は何かっていう、9章25節。これすごい皮肉なんですよ。私はすべての奉仕に割礼を受けている者を罰する。奉仕に割礼を受けている者っていうのはね、彼らが私たちは主の民だと誇っているイスラエルの民。イスラエルの民を罰するって言ってね。次に帰ったのはエジプト、ユダ。なんでエジプトとユダを同列に扱うのか。彼らは肉の割礼を受けてるけど、心の割礼は受けてない。心の割礼って話から何のストーリーが出てくるかというと、ローマ人の手紙のストーリーが出てくるんだよ。ローマ人の手紙の、ね、ストーリーの中心は何かというと、ね、自分がユダヤ人だと誇っている者に対して、お前は、ね、肉の割礼を受けてるかもしれないけど、心の割礼を受けてない。心の割礼を受けるというのは、本当に主の御言葉を柔軟に聞くことなんだ。そして、聖霊を受けることなんだって話になってくるわけですよ。全部つながってくる。神様がイスラエルを傷つけ苦しめたのは何のためかっていうのは、彼らが悟りを得て主を知ることができるようになる。実際に、ね、イスラエルの民はエルサレム神殿を失い、国を失った結果として変わるんです。どんなふうに変わった？イスラエルの民はバビロン捕囚以降、一切偶像礼拝をしなくなるんですよ。安息地を真剣に守って、主の言葉を真剣に聞こうとするようになるんです。だから、ね、そして現在の形に聖書が残ってるっていうのはバビロン捕囚以降なんです。彼らは苦しみを通して主に立ち返ることを学んだ。でもそれが行き過ぎてね、変な立法主義っていう形になって、ね、イエス様が現れた時にイエス様を殺すっていうところまで行っちゃうんだけど、でも偶像礼拝をしなくなった、安息地を真剣に守るようになったっていうのは、それなりにいいことなんです。 それは彼らは苦しみを通して主が何を望んでおられるかっていうことの一端を知るようになったってことですね。私たちは誰しもね、苦しみなんか会いたくないよ、ね、苦しみなんか会いたくないんだけども、一羽のスズメさえ地に落ちる、神の許しなしに地に落ちることはない。神様は私たちをね、ただ苦しめ悩まそうとするんじゃなくて、一番大切なことは何なのか、ね、力でも、ね、知識でも、富でもなく主を知ることなんだ。主を知ることができていること、主に祈ることができるってことはどれだけ幸いなのか、それこそが信仰の基本なんだよってことを教えようとしてるんだ。それがエレミア書7章から9章の要約でございます、ね、まさに聖書に書いてあることの中心がこうストーリーとして出てくる。どうか私たちも本当にですね、この世で適度な苦しみに遭うことを通して最終的な裁きに遭うことがない、ね、そういうものへと作り変えられていくということを覚えていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当にこの地上でさまざまな苦難、痛みを負うことがあります。でもあなたの見許しなしに私たちは苦しみを受けることがありません。ですから私たちこの地上の権力者を恐れる必要はありません。大切なのはいつでもどこでも主が私たちをどのように見、主が私たちに何を望んでおられることを知ることです。主の救いのご計画を知ることです。それが分かるときに私たちは日々の生き方が変わっていきます。何かを成し遂げることよりも私の置かれている場で神の平和を広げること、それがあなたの求めておられることです。どうかその原点にいつでもどこでも立ち返ることができるよう導いてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。